願いします。私たちの心を作りお守りなさる神様、今日も私たちをここに集めてくださり感謝します。暑い日々が続きます。先日は台風がやってきました。私たちのふるさとであるこの島国の自然は大変美しいけれど、なかなか厳しいものです。東京のような大都市では人間の作り出した環境が遠の昔に自然環境を圧倒してしまいました。その結果、10年前と比べれば都会の夏は耐え難いほどに暑くなってしまったと聞いています。食卓に上るお魚の中にたまった化学物質についても私たちは聞いています。このような環境の中に暮らし、老いてゆき子供たちを育てる私たちに、どうぞあなたのお守りをお与えください。私たちに神と非増会との和解の道をお備えくださった一人子なる神様、ソロモンの栄光よりも野の草花の方が美しく飾られていること、また空のスズメたちも神様とは無関係に落ちたりしないことをあなたは教えてくださいました。私たちの社会では命よりもお金がものを言うことがあまりに多すぎます。幼い子どもたちがさまざまな形の暴力にさらされています。小さな命が私たちにもたらす恵みを私たちが日々経験することができますように。御霊なる神様、今私たちにお語りください。主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。今日は旧約聖書から詩編から説教いたします。人生はしばしば旅になぞらえられます。そして旅には予測のつかない困難や不安がつきものです。旅立つ人に向かって私たちはしばしば頑張ってねと言います。本人も大抵ははい頑張りますと返します。頑張るとは、困った時は自分で自分を助ける努力をするということではないでしょうか。ことわざがありますよね。神は自ら助くるものを助く。自助努力をしない人を神は助けたりしないという意味です。しかし神が助けるとは、今の時代にはまあ運が良ければなんとかなるでしょうという程度の意味でしかありません。ですから実際にはこのことわざは、危機を脱したければ自分で頑張りなさいというほどの意味に用いられます。もちろん私たちは皆それなりに頑張ります。しかし頑張ってもどうしようもないことがあるのも事実です。いかんともしがたい事情に迫られて、ぜひとも達成したいと願っていた目標を諦めて進路変更を余儀なくされることがあります。しかしそのことと、存在そのものが逃れようのない危険にさらされることは、やはりまた別の事柄です。例えば突然の病に侵されて死の恐怖におののくもの、自分の価値を見失って絶望しているものに向かって頑張れと励ますのは本質的に的外れです。私たちの命は最終的には自分の意思で自由に操作できるものではありません。そんな時、私たちにできる最善のことは、 人知を超える力の助けを求めて、苦しむ者に静かに心を合わせることではないかと思います。私たちは人生の旅路の中でこうした状況に何度か行き合います。古代においても、また科学技術が進歩した現代においても、それは基本的に変わりません。これが人間の条件だからです。今日のテキストであるこの有名な詩編で、詩人は旅路にありつつ山々に向かって目を上げて、私の助けはどこから来るのかと問うています。これはとても簡潔な問いです。しかし悲痛な問いだと思います。自助努力が限界に達し、自分の外側に助けを求めるほかない状況に追い込まれたものがこう問うからです。この問いが発せられる場所は、他の誰にも代わってもらうことのできない、逃れたくても逃れることのできない私ですね。この具体的な私の人生が抱えている具体的な困難や不安です。だからこそ詩人は私の助けについて語ります。詩人はこの問いにある明快な答えを自ら与えます。2節ですが、私の助けは来る天地を作られた主のもとから。この簡潔な問いと、そしてこれまた簡潔な答えとの間には、詩人が経験した大きな心の闇と葛藤が横たわっているように思われます。自分の力に頼ることができないとき、私たちはまず親兄弟や友人などの近親者に、次には上司であるとか先輩であるとかの知人に、そして最後には誰彼構わず助けを求めます。しかしそれすら求めても得られないという絶望の淵の中で、この詩人は天地を作られた主なる神に最後の希望の光を見出したのではなかったか。世界の創造者とは端的にこの世界を超えた存在です。ですから創造者に助けを求める者は、世界の中には確かな答えが、確かな助けがないということをすでに知っています。このことを知ることは決して生易しいことではなかったはずです。詩人が自分の外側から来る助けを求めてたどり着いたベッドロックは、創造者なる神ヤハベでした。この後詩人は不思議な語り方に移行します。3節以降より後のところですが、どうか主があなたを助けて、足がよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるように。どうか主があなたを助けてという、ここであなたと呼びかけられているのは、私の助けを求めていた詩人自身ではないでしょうか。すると主があなたをまどろむことなく見守ってくださるようにと語るその人は、詩人本人というよりは誰か別の人のように思われます。そしてこの語り方は詩の最後まで続いています。もしかしたら神の助けを求める人に、祭司とか預言者とかが救いの託宣を与える、よくある喋り方は恐れるなという言い方で始まる、言い方ですね。そうした救いの託宣を与えるという状況が考えられているのかもしれません。古代イスラエルにはそうした習慣が存在しました。しかしそうした状況を考えなくても、3節より後の言葉は、私を助けることができるのは世界の創造者である神だけだと思い知るに至った者に、外側から与えられた声として、つまり私の内側から出てくる願望ではなくて、むしろ天の高みから響いてくる約束の声として表現されているように思います。この声はヤハウェの見守りを、しかも絶対的な見守りを詩人に約束しています。テキストを少し追ってみましょう。 この声はまず、どうか主があなたを助けて、足がよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるようにと、願望を述べて、詩人の不安に連帯感を表しています。そして直ちに、しかりと僕は補いたいのですが、しかり見よ、イスラエルを見守る者は、まどろむこともなく眠ることもないのだと約束しています。ヤハウェは目覚めた神として詩人の歩みを確かなものになさるというのです。これに対して当時のオリエントの宗教のとりわけ植物と結びついた神様は冬はお眠りになるそうですね。イスラエルを見守る者という表現は天地創造やエジプト脱出に始まり、アブラハム、イサク、ヤコブといった族長たちを導き、ヤコブの息子たちを導き、ダビデ王家を導き、とりわけ王国の分裂と滅亡、補修、そして帰還と神殿の再建といった歴史を通して、つまり深いところでイスラエルの歴史を支配する神の働きを私たちに思い起こさせます。つまり導くという場合にはおそらく幸いばかりではなく、災いをも通して最終的には神がイスラエルを見守り続けるということであろうと思います。次には、主はあなたを見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいます方とあります。ここも僕は原点のヘブライ語に照らしていろいろ考えたのですが、むしろ主こそはあなたを見守る方というふうに訳すのがいいんじゃないかという気がします。つまり、主なる神がどうだって言ってるのではなくて、あなたを見守るのは主以外にいないという意味です。こうして守りを与えるのがヤハウェ神に他ならないことが強調されて、その力がさらに次のようにパラフレーズされています。昼太陽はあなたを打つことがなく、夜月もあなたを打つことがない。自然世界の創造者であるヤハウェは、灼熱の太陽やいてつく夜空に輝く月が旅路を行く詩人に危害を加えるのを決してお許しにならないというのです。世界の創造者であり歴史の支配者でもある神は自然を超越する存在です。先ほどご一緒に歌った賛美歌がおそらくそう受け取られるのではないかと思うのですが、私たち日本人の間では、しかし自然はむしろ人間を優しく包み込むもの、人と一体になって私たちを育むものと受け止められることが多いと思います。山辺に向かいて目を上げるときは穏やかな気持ちで上げる。しかしこれに対してユダの荒野に代表される厳しい自然に囲まれたパレスチナの地方を旅する者にとって、山々や太陽や月は自然の優しさを示すものではないようです。むしろそれは人間の生存を脅かす環境です。またイスラエルの周辺世界には太陽や月を神と崇める宗教がたくさん存在しています。しかし太陽や月があなたに危害を加えることはないという発言は、神が自然の中にある何者かではなくて、むしろ自然を支配するものであることを明らかにしています。その神が力強く旅路を行く者を見守る。そして最後には、主があなたを見守る、主があなたを見守ると反復されます。新共同訳では、見守ってくださるようにとこう願望の形に訳されていますが、他 ここは未来形でして、見守るでしょうというふうに訳すのが一番いいんじゃないかと僕は思うんです。まあ、小さな差ではありますが、ヤハベがあなたの魂をまたあなたのいでたつのも帰るのも今もそしてとこしえにすべての災いから守るだろう。詩人に与えられるヤハベの守りは包括的かつ明瞭で曖昧さを一切含みません。ある一人の個人に対する神の働きはしかし実際にはもっと多様なのではないかという気がします。例えばある時には励まし、ある時には叱り、またある時には慰め、ある時には試練を与えるという仕方で、ここではそれらのすべてが神がその人の魂を見守ると表現されているように思います。しかも神の守りは詩人のいでたつのも帰るのもすなわちこの人の人生の歩みのすべてに行き渡っています。これに対してすべての災いとは人の魂を命の根源である神から遠ざけることで最終的には死に近づけるあらゆる事柄を意味するのではないか。ですから私たちは人生で出会うさまざまな出来事についてとりわけ幸運と思われる出来事について人間的な視点からのみこれは私にとってラッキーだ、これは私にとって善だと早とちりして勘違いすることのないように気をつけるべきだと思います。私にとって益と思われることも私の魂を守る神様から見るときにはそれが全く別のものである場合だって大いにあり得るからです。その場合にも神が私たちを守るとこの詩人は歌っています。こうして見てきますとこの詩編で約束されたヤハベの守りは先に触れました神は自ら助くる者を助くということわざとは随分違います。ヤハウェの守りは完全に無条件です。自助努力がその条件ではありません。さらに神に信頼しなさい、そうすれば神はあなたを助けてくださるかもしれないとも言われておりません。むしろあなたを見守る神はまどろまない、だから恐れるなと言われています。世界の創造者に助けを求める詩人に開かれた現実とはすべてに先立つ創造神の守り、しかも常に目覚めた神の守りでした。世界を作った神があなたを見守る、あなたを見守る神はまどろまない、この神があなたの魂を保護し希望を与えてくださる、なんて明瞭な約束の言葉でしょうか。しかしながらいくつかの疑問が浮かんでまいります。例えばこの言葉の明瞭さはどこから来るのでしょう。私たちが生きている世界の現実はもっと両義的で、つまり曖昧で妥協と矛盾に、そして不幸なアクシデントに満ちているのではないでしょうか。これほど明瞭な約束はもしそれがおためごかしの慰めでないというのであれば一体どこにその根拠があるのでしょうか。また実際の困難の中にある人にとってこの約束の言葉はどことなく抽象的な感じがしませんか。この言葉は具体的な問題を抱えている私に、この私に一体どのような解決を与えてくれるというのでしょう。そして最後にこれほど明瞭な言葉を語る声の持ち主は一体誰なんだろうかという疑問を私は抱きます。自分自身のことを顧みてもこれほど確信に満ちた約束の言葉を語ることのできる人間が果たしてどこにいるだろうかと疑問に思うのです。 詩人に与えられた約束の言葉の大きな明瞭さは、今ここにある世界の状態や人間の行動能力を現実とみなす視点からは決して生まれません。この世界に生じるあらゆる出来事は根源的に曖昧です。いい結果を生むのか悪い結果を生むのかわからないんです。私たちの行動は多くの場合は矛盾と妥協の産物です。あるいは単なる習慣の。そして子どもも大人も生きていく中で必ずさまざまな傷を受けます。私の信頼する人が本当に私を守ってくれるかどうか、あるいは私の大切な人を守ってくれるかどうか、その人に本当にそれだけの力があるかどうかは常に未知数です。ではこの明瞭な約束の声は一体どこから来るのでしょうか。神があなたを見守るという約束はこの世の現実を超える世界の創造者の現実、すなわち神が被造物に対して向ける生きよという明瞭な意思を私たちに思い起こさせます。神の絶対的な守りという約束はこの世界の中ではなくて、むしろその外側にありつつ、それでも私たちに向かって生きよという意思を持って臨む神ご自身にその根拠があります。ですから私たちの側でこの根拠に対応するためには信仰を持って生きるほか術がありません。この根拠に対応する術は信仰しかありません。ではこの約束を聞く者には一体どのような解決が与えられるのでしょうか。この声は先ほど申しましたように私たちに信仰を呼び覚まそうとしています。そして世界の現実による支配から私たちを解き放ち、神の支配の中に導き入れようとしています。創造者を知る者は今ある世界の状態を最終決定的な現実であると考えることをやめます。もっともそれはこの世の現実を無視すればよい、無視すべきだというようなことを意味しているわけでは全くありません。そうではなくて、この世界のありさまが物事を判断したり、これから先の行動の方向を探る上で無視することのできない最も重要な基盤である、つまり現実であると考えることをやめて、むしろ世界を超えながらそれでも世界に関わる神の導きに信頼を寄せて、その信頼に基づいて私が抱えている具体的な問題にもう一度新しく取り組むということを意味しています。そこには忍耐も含まれるに違いないと思います。こうして私たちは解決の困難な問題に取り囲まれても未来に対する希望が与えられていることを知ります。絶望的に見える状況の中にあっても希望を語ることができるようになります。困難の中にあっても不安に負けてしまわないこと、希望を失わないこと、これがいわゆるご利益宗教が約束するあっという間の解決とは一味違う解決、詩人に語りかける約束の声を通して私たちにも与えられている解決であると思います。最後に、こんなに明瞭な言葉を語る声の持ち主は一体誰かということを問いたいと思います。詩人に語りかける約束の声は詩人の心の中に響く他者の声です。この声は詩人の心をヤハベの圧倒的な守りに向けて開くために自らの存在を神に向けて透明にしています。純粋な声ですね。 これは創造神を指し示す純粋な声です。こんな純粋な言葉を語る存在は誰かと問うとき、私はやはりイエス・キリストのことを、先ほどヨハネ福音書からお読みした箇所の表現を借りれば、私たちを導いて真理を悟らせる聖霊なる神のことを思わずにはいられません。この純粋な声、すなわち私たちの命を望み、私たちに希望を与える創造者の意思を指し示すその声は、私たちの歴史の中でナザレのイエスという一人の具体的な人間の生と死を通して現実となりました。これがキリスト教の根幹ですね。イエスは創造者なる神への信頼が人々の間に育つよう全身全霊を挙げて働きました。特に心に留めたいのは、イエス自身がその人生の旅路の最後に大きな絶望の淵を歩んだことです。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになった。イエスは死の際でこう叫んだのでした。皆さんはマティアス・グリューネバルトという、16世紀のドイツで活躍した、宗教画家が描いたイーゼンハイムの祭壇画というその一部であるキリスト卓形図をご存知でしょうか。うちにはなんかいいのがなかったんですけれど、ここにこういうのが教会にありまして、ここの中に当然入っておりました。ちょっと全体像は小さいのですが、この、何枚か合わせたのが、これがイーゼンハイムの祭壇画の、一部です。これが卓形図です。キリストの体の場面が少しアップになっているのがこれです。現在はフランスのコルマールというところにある美術館に保存されているものです。この卓形図に描かれたキリストには聖者の死といった趣は全くなく、むしろ非常に凄惨な印象があります。明治期にヨーロッパに留学した日本人が、おそらくお釈迦様の安らかな涅槃図に慣れていたせいでしょうか、血を流して苦しむキリスト卓形の絵画や彫刻が礼拝堂の内外にあふれているのを見て気分を悪くしたそうですけれども、イーゼンハイムの卓形図を見たらおそらく卒倒したのではないかと思われるほど、これは凄まじい死にざまです。ひん曲がった指輪、そしてだらりと垂れ下がった口は死後硬直が今なお進行中であることを告げております。そしてトゲやムチに打たれた皮膚の傷口には血の混じった海があちこちに浮かんでいます。私の学問上の教師で現在岩波書店から著作集が刊行中の新井佐作さんのお書きになったものから学んだのですが、この卓形図を元来所有していた修道院は病院を兼ねていたそうです。そしてそこにはエソ性ないし痙攣性の幕閣中毒の患者さんが収容されていた。幕閣というのは罰というのは麦という字です。核は角、幕閣中毒で、この幕閣中毒というのはですね、穀物に蔓延する幕閣菌という細菌がライ麦に寄生して生じる有毒の硬い塊、それを幕閣というのだそうですが、これが引き起こす病気なんだそうです。そしてキリストの体中に描かれている血の混じった膿はまさにこの幕閣中毒が引き起こす典型的な症状だというのです。患者さんたちは修道院に収容されるときに、まずは礼拝堂の祭壇の前に、つまり彼らと同じ病を身に受けて十字架上に死に絶えていくキリストの卓形図の前に導かれた これが私たちの神です。私たちを見守る。そして3日目の朝、そのようにして深い絶望の淵に死んだイエスを神は絶対的な守りの御手を持って支えたもうたことが明らかになりました。この世を超える命にあふれた復活の主イエス・キリストとの不思議な出会いの中で、グリューネバルトのこの祭壇画は復活のイエスをも描いているものがありまして、また別のこういう組み合わせのものなんですが、こちら側ですが、この何て言うんでしょうか、観音開きのこちら側の扉の内側に復活のイエスが書かれています。ちょっと小さいのです、大きくすると、これです、こちら側が上半身、こちら側が下半身でちょっとこう切れちゃってますが、十字架上のキリストとものすごく違うでしょ。同じ人とは思えない。これがこの世を超える命にあふれた様だと思います。病気でこの修道院に収容された人々は、そうやって死を超える希望を受け取ったのではないかと思うわけです。旧約聖書の詩人の心に響くこの明瞭な約束の声を、私たちは本当に弱いものとして死んでいき、そして神の命を受け取ったイエス・キリストへの信仰を通して、自らの生の歩みの中でもう一度この約束の声を新しく聞き取りたいと願います。お祈りいたします。イエス・キリストの父なる神よ、死を通り抜けて命を作り出す私たちの創造者よ、私たちが迷いの中にあるとき、また恐れの中にあるとき、あなたの明らかな言葉を聞くことができますように。高ぶりや妬みから私たちを解放し、神と人との前にへり下って歩むことができるようにさせてください。私たちに耐える力と希望を、そして信じる勇気をお与えください。あなたがそれをお望みならば、いと小さき者の一人として失望と苦しみを通り抜けたイエスが歩んだその道行きの後を、私たちもたどるものとさせてください。教会員の方々をお守りください。病を得ておられる方、家庭や職場において重い責任を抱えておられる方を、あなたが支えてください。青年会の若い魂や教会学校の子どもたちをお守りください。そしてドイツの地でお仕事をしていらっしゃる村上牧師を無事お返しくださいますように。私たちの主イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。賛美歌を歌います。529番です。